中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院泌尿器科の先生、上田康夫先生に前立腺がんについてのお話伺っていこうと思います。上田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、今日は前立腺がんについてのお話なので、まず前立腺とはどこにあるものなのか教えてもらっていいですか？
はい、前立腺とは聞いたことがおありでも、なかなかどういう臓器か知っておられる方は少ないのではないかというふうに思います。
はい、
前立腺は膀胱の真下にあります。で、尿道を取り囲むように位置しています。
はい、
大きさはだいたいくるみほどと言われてまして、約3センチぐらい、重さは15グラム程度です。
はい、
前立腺のすぐ前には恥骨がありまして、後ろには直腸があります。
はい、
ですので肛門から指を入れて診察すると、直腸越しに前立腺を触ることができます。このようにして前立腺の状態を調べることを直腸診と言います。
はい、
この直腸診をすることで、前立腺の大きさや、あるいは炎症が起こっているかどうか、がんの可能性があるかどうかということを確認することができます。
はい、この前立腺、どんな働きをしている臓器ですか？
はい、前立腺は男性だけにある臓器で、
はい、
まあ、生殖器の一つになります。
はい、
前立腺の一番外側はしっかりとした膜に包まれていまして、膜の内側に前立腺液を分泌する腺が存在しています。
はい、
この前立腺液は精液の約 30% を占めていまして、主な働きとしては精子を保護したり、あるいは精子に活性、まあ、元気を与える働きをしているというふうに考えられています。
はい、
また前立腺は射精の時に精液を尿道へと送る役割も持っていると言われています。
はい、
前立腺の内側内部は尿道の周囲にある内腺と言われる部分と、その周りにある外腺の2つに分かれています。
はい、
この内側の内腺部分が年とともに大きくなる、肥大してきて、中の尿道や上の膀胱を圧迫して尿が出にくくなったり、あるいは尿の回数が増えたりする症状がありますと、まあ、前立腺肥大症という病気になります。
はい、
その一方で前立腺がんは外腺外側から多く発生すると言われています。
前立腺肥大症について少し詳しく教えていただいていいですか？
わかりました。
はい、
前立腺の肥大は年齢とともに生じてきます。
はい、
まあ、この肥大する原因に関してははっきりと解明されているわけではないんですけども、まあ、男性ホルモンの働きが影響しているというふうに考えられています。
はい、
中高年になりますと、この男性ホルモン、性ホルモンの環境が変化することで、まあ、肥大が起きる原因かというふうに言われています。
はい、
前立腺肥大は、まあ、30歳代ぐらいから始まると言われているんですが、まあ、50歳で 30%、60歳で 60%、80歳では 90% に認められます。
はい、
ただそのうち症状を伴って治療を必要とする割合は2割から3割ぐらいというふうに言われています。
はい、
通常この治療は飲み薬から始まるんですけども、まあ、薬の効果が十分でなくて症状が非常に強い場合というのは手術が必要になります。
はい、
ただしこの前立腺肥大症と前立腺がんの発生とには特に関係はありません。
なるほど、全く関係はないものということですね。
は
い、
そうですね。
では今日のテーマとなっています、はい、前立腺がんについてのお話を詳しく伺っていこうと思うんですが、
はい、
まずこの前立腺がん、最近増えていると聞いているんですが、先生いかがでしょうか？
はい、 前立腺がんはですね、アメリカでは以前から多い病気でして、
はい、まあ、
男性がかかるがんの第1位、
うん、
死亡率も肺がんに次いで2位でした、
はい、
一方日本では患者数が少ないがんの一つだったんですけども、最近日本でも急激にこの前立腺がんの患者数が増加しています。
あ、そうなんですね、
はい、昨年2016年の患者数の予測値では、男性で胃がんを抜いて最も多い9万2600人というふうに見込まれています。
はい、
また死亡数も年々増加していまして、昨年には1万2300人になるというふうに見られています。
はい、
まあ、1950年およそ60年70年前の死亡者数が83人というふうに報告されていますので、
うん、
まあ、いかに患者さんの数、亡くなられる患者さんの数がともに増加しているというのかが分かるというふうには思います。
本当に全然人数が違いますね。
そうですね、
はい、
でこの前立腺がんの原因としては、まあ、明らかになっているものを言いますと、まあ、先ほどから述べてます高齢、まあ、年齢を経てこられたこと、
はい、
および人種、黒人で多いというふうに言われています。
うん、
あと家族歴、まあ、ご家族の中で前立腺がんになられた方がいますと、まあ、発生率が高いというふうに言われています。
はい、うん、
また発生のリスクとなる要因としましては、まあ、特に食事などで言いますと乳製品や肉類、
うん、
脂肪分、こういうものが発生のリスク因子というふうに考えられています。
はい、
逆に予防する要因因子としましては大豆、
うん、
リコピンですね、これ、はい、トマトとかにね、
赤いものに、
そうですね、はい、含まれる成分ですけども、
うん、
他ビタミン E、 お魚、コーヒーなどが、まあ、予防因子というふうに考えられています。
うん、この前立腺がんなんですが、見つけるにはどうしていったらいいものですか？
はい、前立腺がんは初期、まあ、初めのうちはですね、症状がなかなか出ないことが多いので、
はい、
自覚症状としては分かりません。
はい、
ですので中にはですね、骨、転移を起こしてから、まあ、腰痛などの症状で見つかる患者さんもしばしばおられます。
うん、
早期に発見して治療することで、まあ、治療の効果、延命効果も上がることが分かっていますので、まあ、早期発見というのが大切になります。
はい、
早期発見のためには血液検査で前立腺がんマーカー、これは前立腺特異抗原、略して PSA と言いますけども、
はい、
これを調べる方法があります。
うん、
自覚症状が全然なくても50歳を超えられたら一度 PSA 検診を受けられる、まあ、年に一度ですね、
はい、
受けられることをお勧めいたします。
うん、
この西宮市におきましても、まあ、集団検診で50歳以上の方に前立腺がん検診を行っています。
はい、
まあ、費用は1000円ほどかかりますが、どうぞまたご活用ください。
うん、この前立腺がんマーカー、
はい、
PSA 検査の結果はどのように判断していけばいいものですか？
はい、PSA は通常4ナノグラムパーミリリットルというまあ単位なんですけども、
はい、
まあ、4以下というのが正常値になります。
うん、
年齢も、まあ、考慮に入れまして基準値を判断する必要があるんですが、
はい、
まあ、50歳から64歳ぐらいまでの方の場合は3以下で、65歳から69歳までの方は 3.5 以下を基準値とする施設もありますので、
はい、
まあ、今お話したような基準値を超えていれば、
うん、
まあ、一度泌尿器科の専門医を受診いただくのがいいと思います。
はい、
で一度測定されましても正常値であった場合には、まあ、年に一度の検査をお勧めしています。
うん、この年に一度の検診ということで、はい、検査できる方法ですね。
そうですね。
で、上田先生は泌尿器科の先生ですよね。
はい、
泌尿器科を受診すればどのような検査をすることになるんですか？
はい、例えば、まあ、PSA が高いということで泌尿科受診いただいた場合ですね、うん、
はい、
PSA が高くなる病気というのは決してその前立腺がんだけではありません。
はい、
初めにお話ししました前立腺肥大症や、まあ、前立腺の中で炎症、まあ、細菌が悪さをして起こしている炎症ですね、うん、
はい、
前立腺炎、このような良性の病気でも高くなることがしばしばございます。
あ、そうなんですね。
なので、まあ、泌尿器科では先ほどお話ししました肛門から指を入れて診察する直腸診 という診察をまず行います、
はい、
これをすることで、まあ、肥大症の有無あるかないか、
うん、
前立腺炎の存在を確認することができます、
うん、はい、
で前立腺がんは前立腺の外側外腺から多く発生しますので、直腸診をすることでがんの可能性を診断することもできます、
はい、
また炎症や刺激によって PSA が一時的に上昇している場合もよくありますので、
うん、
もう一度 PSA の採血検査を行います、
はい、
これらの結果によってやはり前立腺のがんの可能性が疑われる場合には MRI 検査を受けていただくことになります、
うん、
特に前立腺の内側に内腺に発生したがんの場合、直腸診では触ることができませんので、この MRI 検査というのが有用になってきます、
うん、この MRI 検査をすれば前立腺がんを診断できるということですか？
まあ、残念ながら MRI 検査だけでも 100% 前立腺がんを診断することはできません。
ああ、そうですか。
MRI 検査にはさまざまな撮影方法があるんですけども、
はい、
まあ、当院では一般的な T2 強調画像と呼ばれる画像で、
はい、
を行うだけではなくて、あとディフュージョン画像、ダイナミック画像など特殊な撮影も行いまして、
うん、
まあ、総合的に判断してがんの可能性を診断していきます、
はい、
また昨年にはより詳細に撮影できる最新鋭の3テスラの MRI 機器が当院の方に導入されましたので、まあ、さらに診断能が上がりました、
はい、
MRI 検査でがんが疑われる場合にはおよそ 80% の確率でがんが存在します。しかし、まあ、逆に言いますと MRI でがんの疑いがなくても 20% 程度の方にはがんが存在するとも言われていますので、
はい、
従いまして、まあ、前立腺がんと確実に診断するためには実際に前立腺の組織を採取して、うん、顕微鏡で確認する前立腺生検という検査を受けていただく必要があります、
はあ、先生、この前立腺生検どのような検査になるんですか？
はい、前立腺生検とは肛門お尻の方からですね、うん、太さだいたい3センチぐらいの棒状の超音波エコーの装置を入れまして、
はい、
それをモニター画面で、確認しながら前立腺の大きさ場所を確認しながら肛門の少し手前、の皮膚の方から針を刺して前立腺の組織を一部採取してくる検査になります、
はい、
まあ、通常はこの超音波画像だけで行うんですけども、当院では前もって取っております MRI 検査において、まあ、前立腺のがんが疑われた方の場合には、
うん、
この MRI の画像を超音波の画像に重ね合わせてより正確にがんの疑わしい場所を採取する標的生検という方法で行っています、
うん、
まあ、通常の超音波画像のみで行われる生検ではがんの診断率発見率ですね、
はい、
まあ、30から 40% ほどなんですけども、うん、当院で行ってますこの標的生検では約 80% の方にがんが発見されていますので、
うん、はい、
この標的生検が、まあ、がんの診断にいかに有用であるかというのはお分かりいただけるかなというふうに思います、はい、
そうですね。この前立腺生検でがんが発見された場合、すぐにやはり治療というのは始まるんですか？
はい、まあ、生検で前立腺がんというふうに診断された場合、まず治療に入る前に、うん、今どの程度がんが進行しているのかというのを検査する必要があります、
はい、
これを病気診断、まあ、ステージングというふうに言います、
はい、
まあ、がんの広がりによって治療法が変わってくるからなんですけども、
はい、
まあ、前立腺にがんがとどまっているのか、あるいは他の臓器にまでがんが広がっているのか、
うん、
つまり、まあ、転移があるかどうかということなんですが、
はい、
を確認します、
はい、
で前立腺がんの場合は特に骨やリンパ節に広がりやすいので、まあ、骨への広がりは骨シンチグラムという検査、
はい、
でリンパ節など他の臓器への広がりは胸部から骨盤までの CT 断層写真での検査を行います、
うん、はい、
この結果によって治療法を決定していきます、
うん、先生、この前立腺がんの治療はどのようなものがあるか教えてください。
はい、まあ、がんが前立腺の中に留まっている場合、まあ、いわゆる早期のがんという言い方ができますが、
はい、うん、
この場合前立腺を全部摘出する手術か、うん、前立腺に放射線を当てることによってがんを治す、いわゆる根治治療、がんを治す治療が行われます、
はい、
まあ、手術および放射線には、まあ、それぞれメリットデメリットがございますので、まあ、患者さん自身とよく相談をして治療法を選択していただきます。
はい、
一般的に、まあ、75歳以下の若い患者さんの場合では手術を選択される方が多いように思います。
はい、
一方で、まあ、がんが小さくて悪性度が低い場合、がんの進行は遅いというふうに考えられます。そこで、まあ、手術や放射線治療をせずに経過を見るということがございます。これもれっきとした治療なんですけども、
はい、
PSA 監視療法というふうに呼ばれています。
はい、
まあ、定期的に PSA の測定採血で行うことと、まあ、生検組織検査を行ってがんの進行がないかを確認していきます。残念ながらすでに他の臓器に転移がある場合や80歳を超える高齢の患者さんの場合には男性ホルモンを抑える治療、
はい、
まあ、ホルモン治療というんですけども、うん、を行います。
はい、
前立腺がんは男性ホルモンに刺激を受けて増殖しますので、その男性ホルモンの分泌や働きを抑えることで進行を抑える治療法です。
はい、
まあ、主な治療としましては飲み薬と1ヶ月あるいは3ヶ月ごとにお腹に注射をします。
へえ、
このホルモン治療は残念ながらがんを治すのではなくて、まあ、進行を抑える治療なので、
うん、はい、
まあ、継続した治療が必要になってきます。
はい、
ただ長期になってきますと費用もかかりますし、うん、まあ、副作用、まあ、主なものとして、まあ、性機能障害やのぼせ、
うん、
骨粗しょう症、肥満などがあるんですけども、まあ、こういう副作用も気になってきます。
はい、
そこで、まあ、最近では PSA の値を見ながら一定期間治療を中断する、
うん、
いわゆる治療をやったりやめたりやったり、うん、まあ、そういうふうな完結療法と言われてるんですけども、
はい、
そのような治療も行われています。
いろいろと治療法もあるわけです ね、
そうですね。
西宮市立中央病院ではどのような手術を行っているんですか？
はい、当院では以前からお腹に5箇所の小さな穴を開けて行う腹腔鏡手術を行っています。
はい、
腹腔鏡手術は通常の開腹手術に比べますと傷が非常に小さくて手術中の出血量も少ないので術後の回復が早いというふうに言われています。
はい、
また通常の腹腔鏡は 2D つまり奥行きのない内視鏡画像を見ながら行うのですが、
うん、
当院では 3D 内視鏡を全国に先駆けて導入して手術を実施しています。
はい、
3D では前立腺の立体形状が容易に認識でき手術の安全性が高まるとともに、この手術の最大の合併症なんですけども、手術後の尿の漏れ失禁ですね、
うん、
これがまあ短期間で済むということがメリットになってきます。
はい、
まあ、その一方で平成24年からですけども、我が国でもロボット支援手術、まあ、ダビンチ手術というふうに呼ばれていますが、
はい、
このロボット支援手術が前立腺がん手術でも保険適用となりました。
なるほど。
以後日本においても非常に急速に普及しています。
はい、先生、このロボット支援手術ダビンチ手術について詳しく教えてください。
はい、ロボット支援手術とは、まあ、腹腔鏡手術をロボット支援下に行う手術のことを言います。
はい、
ですので、まあ、決してロボットが自動で手術をするわけではなくて、うん、あくまで医師が操作して行います。
はい、
この手術の優れている点は、まあ、3D 内視鏡を使用していること、
うん、
で拡大した視野で手術野が見れますので、細かな作業ができる、
はい、
それと人の手のように関節がある手術器具を使いますので自由に先端が動く、
うん、
そのようなところが、まあ、メリットになってきます。
はい、
そのために、まあ、骨盤の中というふうな狭いスペースの中でもより細やかで安全な手術操作ができることになります。
うん、
当院におきましても年内にこのダビンチを導入する予定でロボット支援手術を始める準備を進めています。
はい、
腹腔鏡手術で培った技術を生かしまして、まあ、より安全で確実な負担の少ない手術を行うことを目指してまいります。
はい、
前立腺の病気、がんが心配とお悩みの方がおられましたら、ぜひ当院を受診していただければと思います。
今日は前立腺がんについてのお話を泌尿器科の上田康夫先生に伺っていきました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで。 0798-64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。